どうもありがとうございました。感謝します。それでは聖書を開いてください。短く簡潔にお話をします。大宣教命令のところ2つ、マタイの28章とマルコの16章、マタイの大宣教命令とマルコ版の大宣教命令両方見ていきたいと思います。マタイの方は63ページ、一つ前の聖書の方は57ページ、28章の16節からお読みします。お読みしますね。マタイ28章16節、しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マルコの方の16章も読んでおきます。マルコの16章はですね、私の聖書ですと、103ページ、一つ前の聖書と分からない、103ページ、マルコの16章の14節から、しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と堅くなる心をお責めになった。それは彼らが蘇られたイエスを見た人たちのいいところを信じなかったからである。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者には罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人におけば病人は癒されます。ね、この二つのところから学んでいきたいというふうに思います。聖霊が導かれるメッセージを与えてください。それによってお願いします。アメン。まず最初にですね、これからどういう時代が来るかということを、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、この雲の間の虹の5月号、一番新しい号のところに、黙示録の最後の、ところが出ています。後でご覧になっててください。で、黙示録の、最後の歩行のところで、たくさん表が出ています。これはぜひご覧になっておいてほしいと思います。そして表を見て分かるというんじゃなくて、表がなくても自分で表を書いて説明できるように、ね、牧師の方はなっておいてほしいと思います。で、これから私たちが言っているリバイバルというのはですね、もう書かなくてもいいかな、最後の大観覧、観覧時代の7年間の最初の3年半、そこで大収穫の時が起こる。この前パルコ言われましたね、覚えていらっしゃいますよね。で、その時にすごい収穫の時が起こるんですね。で、今までキャサリン、私の好きなキャサリン・グルマンとか、あんま私は好きないけど、ベニヒンとか、それからラインホルト・ボンゲとか、アフリカで100万人の集会やってますけどね、すごい収穫奇跡です、超人気牧師とか、もう本当にすごい収穫奇跡が起こったわけですね。そういう働きがすごいんですけれども、それはある器がパッとアブラストがいてやるタイプ。だこれからやろうと神が導かれている週末のリバイバルというのは、その時代における神の特別な働き で、主の十字架はその特徴を持っているのは、もちろん秋元牧師を通して技が起こります。でも、もちろん起こります、起こってます。しかしそれだけじゃなくて、いろんな教会で起こってるでしょ。秋元牧師が言った正解で秋元牧師を通しても起こってるけど、礼拝でも起こってるし、普通の集会の時だって起こってる。つまり、教会にそれが起こってるわけで、あちこちで。だから特定の誰かの器っていうんじゃなくて、その器、その信じる者たちを通して起こり始めてるわけですね。で、だからラインホルト・ボンケやキャサリン・クルマンのもっと大きな働きを私たちは担うことになるんですね。で、それは私たちがすごいところじゃなくて、霊的には彼らよりも、彼らの足元にも及ばないかもしれないけれども、これからの時代はそういう時代になるので、そういう働きに入っていくんだってことをまずはっきり意識して自覚してほしいのです。でそれは自分たちがすごいからではありません、ね、なんかこう、断食を100日ぐらいしてですね、滝に打たれて訓練をして、ね、出たお腹をへこめて、そしてこうね、そしてこうね、こう頑張って、そして喫茶にクルマンとライフのとこで足しに出会ったような人になってやるってことじゃないんです。非常に不十分で足りないままなんだけれども、そういう時代に神様が入ってきて、そういう霊の吸いかけがある時代なので、今回その国に行った時に、同じ人が同じように奉仕をするのに、ある油注ぎをはっきり感じましたもんね。明確にパウロ、そこの国に行ったらその国の霊の吸いかけがあるって言ったけど、それがよく分かりました。だからその時代に来る霊的な吸いかけを受けるから、そういう働きが起こってくるってことなの。皆さんの仕えてる教会と皆さん自身、だから高ぶらないように、時代がそうだったということです。でもそれに私たちは召されているということですね。これをまずはっきり意識しておいてほしいんですね。だからそういうところに私たちは生かされているということを、ね、覚えてほしいんですね。でそれを踏まえた上で今日の説教に行きます。で、大宣教命令ですが、これは弟子たちに語られた言葉です。まあ、今日は初めての方も中にはいらっしゃるでしょうから、びっくりしてるかもしれませんけど、まあ、一応この御言葉は示されましたので、これは弟子に向かっての言葉です。で弟子に対してこれは大宣教命令なんですね。いつものように大宣教依頼ではない、大宣教交渉でもないのです。 ですか、よかったら、ペテロさん、海外宣教に行ってくれませんかねとかですね、よかったら、ヤコブさん、あなたも一緒に行きませんかとかですね、行ってもらえると嬉しいんだけどなとか、そういうことじゃないんですよ。行きなさいっていう命令なんです、これ。弟子に対しての命令なんです。オーダーなんです。お願いでもなければ、おすすめでもないのです。命令なんです、皆さん。ね。で、面白いのはですね、弟子たちへの命令なんですけれども、だから応答するかどうかしかないんですけれども、面白いのはですね、でこの命令された時の弟子たちはどういう状態だったかというのをね、マタイとマルコの両方から見れるんです。一つ目はですね、これ一つ目のポイント、今日のね、マタイにこう書いてある、17節に、イエスにお会いした時の、ガリラのおそらくアルベル山に登って、イエス様にお会いした時、彼らはイエス様を礼拝します。しかし、あるものは疑ったって書いてある。で、御霊の体になっていたからね、イエス様ってよく分からなかったので疑ったんでしょう。ね、分かりますけれども、疑ったって書いてある。かわいそうですね。疑ったって書いてあったらどうしてもトマスと思っちゃうもんね。かわいそうですよね、トマスね。トマスが分かりませんよ、書いてないから。ね、でも疑ったって書いてある。ということは、疑った人がいたの。でもその後の大宣教命令は、トマスは別としてとかね、疑った人はちょっと横に置いて、イエス様を命じられたと書いてない。疑った人にも来たのです。でもしこれがトマスだとしたらすごいことなんです。何を言ったら、トマスだとしたら、分かりませんよ。トマスだとしたらなぜそういうかというと、伝承によれば、しかもこれは多くの人が支持している伝承です。トマスはインドまで行ったと言われているの。誰よりも一番遠くまで十二弟子の中で行った人なんです。ね、これ分かりませんか、トマスかどうか分かりませんよ、書いてないから。でもやっぱりどうしても疑うと書いてるとトマスになっちゃいますよね。ってことはどういうことかって言ったら、疑った人にも命令は語られて、疑っても変わらず応答したら、誰よりも遠くまで行ったのです。今は飛行機があるから遠くなんて関係ないけど、その時代はすごい意味がありますよね。これは見事ですよね。もう一つはね、マルコもですね、面白い。マルコの方を見るとですね、こちらで開きますから、マルコの方はですね、もっと露骨で11人全員が、11人が食卓についているところに現れて、私の大事な食卓です。ね、大事なことを話すときには食事なんです、皆さん。ね、だから断食がいいのです、いつも言うように。ね、食事がどうでもいいなら断食は意味がない。食事は聖書ではすごく重要なんです。だから家庭でも食事を大事にしてください。ね、で、その食卓に現れて、イエス様は何て言ったら、彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。どうしたかというと、彼らが蘇られたイエスを見た人たちの言うところを知りなかったと。不信仰と堅くなを責めたって、はっきり責めたって書いてある。責めたって。だから怒ったわけですよ。ここ見てようかな。冗談で愛情表現ね。すいません。傷ついちゃいけないから。すいませんね、こっちね。あ、エリシャ牧師がいい。エリシャ牧師が2人強いから。ね、こう攻めるわけですね。ね、スピード違反だした。またスピード違反かと言ってですね。これね、カタクナと、この、不信仰を攻めたって。不信仰でしょ。カタクナの頃でしょ。まあ、明らかにまずいじゃないですか。それを攻められた。イエス様が攻めるんだから本当にまずいんですよ。なのに、攻めた直後に、全世界に出て行って全ての作られた福音を述べ伝えろって大宣教命令を命じて託したんですよ。だから嬉しいのはね、ここはね、弟子たちは礼拝をして感動して涙を流して信じ切っていた。すると大宣教命令が語られたとかね、弟子たちは食卓についてするとイエス様がよくついてきてくれた、涙を流して感動してくれた、そして大宣教命令が語られたっていうならですね、調子のいい時はいいんですけど、悪い時はね、なんかまずいなと思うわけですよ。ところがこれはね、疑った者もいたし、もう一方の方は11人全員がです、強調します、全員が不信仰と堅くなの頃を責めになった、責められたにもかかわらず、責められた直後に命じられたんです。これすごい希望ですね。絶好調の時とかすごい信仰に満ちていたから語られたのではないのです。疑う人もいたし、不信仰にもなっていたし、堅くなの頃にもなってしまっていたけども、にもかかわらずイエス様はその弟子たちに大宣教命令を語られた。で、死の十字架の教会がこの世界宣教に召され導かれていることは間違いありません。もう今結果が出てますから。でも初期のことを考えると、本当にふさわしくない教会でした。皆さん今信じがたいでしょうけどね。私たちの考えていることは、海外旅行を一緒に一回行けたらいいと、で海外行ったら美味しいもの食べたいと、そういうことしかないような、ね、英語できる人もほとんどいなかった状況で、にもかかわらず神様は語ってきてくださったわけですよね。ふさわしいからじゃないのです。弟子への命令なのです。で、皆さんがもし主を愛しているなら、もし皆さんが主に仕えたいと思っているなら、もう弟子ですよね。主についていきたいと思っているなら弟子ですよね。弟子に向かっては主は言われる。全世界に出ていけって、すべての作られたものに福音を述べ伝えよって、あらゆる国の人々を弟子としなさいっていうのは命令なんです。でもね、疑うこともあるし、 不信仰になることもあるけども、それでも応答すると神が働かれるんですね。さっき平牧師の話聞いておりましたよね。あの平牧師はあのもっと信仰を持ってですね、海外選挙をね、来てくださいって時にですね、まあ、過去のことを考えたらですね、バンバーンって来るって思っていいと思うんですけども、おそらくあの祈った時ですね、すぐに来ると思ってなかったんではないかと。なんという不信仰。それでせっかくお金が来たのにですね、選抜になったらよかった、これで責任者が蹴ってくれたらいいし、蹴らなかったら責任者の責任よって、なんという堅苦な心。いや、思いませんか。申し訳ないけど、でもね、飯と選びがあるんです。私は平牧師は特別じゃありません。弟子となっている人の全ての人にその飯と選びがあるのです。わかります？ではね、自分の調子とか自分の状態とか自分のそういうことに見事にありません。主の方が命じておられるんですから。ありますか？これ大きいところですね。これ一つ目ね。で、二つ目は何かというと、ですね、まあ、三つぐらい話したけど、二つ目はですね、すみません、マタイの方行きますと、主が、一番最後の言葉、いつもあなた方と共にいますと言われました。で、神学的に言えば、別に海外に行かなくたって、私だったら長崎にいても、家にいても、教会にいても、まあ、昔はそこですぐね、トイレに行ってもとかいう話をしたんですけど、最近はですね、品を考えるんです。昔はすぐね、なんかあんまり品のない話ばっかりして、まあ、最近はちょっと考えてきて、ね、いろんな人が来るから、まあ、だからどこにいても、食事をしていても歩いていても神は共におられるんですか？間違いありません。本当にその通りです。本当にその通りだけど、出ていくときに神が共にいてくださるっていうことを知識とか理論ではなくて、実際的に実感として体験するんです。で、マルコの方では印と不思議を伴うって書いてあるでしょ。で、日本にだってそれは起こるんですが、出ていくときに印と不思議はもっと顕著に起こるんです。で、一番最初のフィリピンチーム、皆さんご存知でしょ。あの時にみんながですね、集まってですね、奇跡と癒しのクルセードって書いてあったのですね、みんなが集まってどうしようって時に謝ろうって言ったわけですね。できないって。で、みんなそれにほぼ合意して、秋元牧師も流れかけて神に聞こうって聞いたら、やりなさいって言われたって。今は笑い話みたいですけども、あ、本当に皆さんね、海外に招かれてね、大々的に宣伝されてね、日本で癒しの祈りもしたことがないのにね、奇跡と癒しのクルセードって書かれててですね、で、皆さん責任者でね、あと全員がですね、申し訳ないけどなんか癒しの祈りなんかしたことがないし、癒しの祈りしてもらったことしかないような人たちが来てたとしたらね、やっぱりドキンとしませんか、これ。普通に考えたら、でもやったら、パウロ牧師だけじゃなくて全員を通して出してこったんでしょう。言ったからです、これ。言ったからです。で、今回もはっきりね、向こう行ってやった時にね、例の添い書きを感じたんです。日本でやってる時よりはるかに強い精霊の働きとね、技を見たんですよね。4年間植物人間で全く動かなかった人がいたんで、後ろに車椅子で座ってたんですね。で、全然目も動かなかったんですけど、まあ、もうちょっと派手にね、起き上がるとかね、手を動かすとかやってほしかったんですけど、でも目がはっきり動きました。うつろに動くんじゃなくて、人を追いかけて目を動き始めました。だから反応してるんですよね。これで向こうの人は4年間全く植物人間で一切反応しなかったから、驚いてですね、偉く喜んでおられました。まあ、でも、まあ、そのうちもっと顕著な派手が戻ってくるでしょうけど、小さな癒しがいっぱい起こりました。で、カリスマなんですよ。これでも行くときに起こるんですね。行くときに主が一緒にということは明確にあるわけですね。これ二つ目ね。で、三つ目、もう一つすごく大事なことがあってですね、マタイの方を見るとこう書いてあるんですね。あらゆる国の人々を弟子としなさいって書いてある。まあ、弟子とするためには、その後具体的には父御聖霊によってバプテスマを授けることと、あなた方に見といた全てのことを守るように彼らを教えることって、この二つが書いてある。で、弟子とするためにはバプテスマを授け教えないといけない。これ一回ではできないんです。つまり繰り返し生きなさい、関わり続けなさいってことを言ってるんですね。で、フィリピンに今100以上の教会があり、4つの個人があります。なぜかって、繰り返し行ったからです。で、今回行った国に関してはっきり予言があって、例の高をしたから全土に広がって、これが始まりで、これから頻繁に来るという予言がありました。まあ、ぜひエリシャ牧師ね、カンボジア行く前に一緒に行きましょう。ね、ね、で、何かというとですね、繰り返し行かないといけないんですよ。一回行ったらおしまいじゃないんです。平牧師忘れないで。ね、ああ、終わったと思ってるでしょうからね。繰り返し行かないといけないんです。関わり続けるんです。関わり続けるんですね。 その時身をつける。ちょっと脱線しますけど、皆さん、宣教は一発勝負じゃないんです。もちろん一発では人が救われたりしますね。でも本当に教会ケースを考えて一発勝負じゃないんです。一発で救われて特別に一気に変わることが起こります。これからリバイバルで最初からそういうホームランばっかり狙わないでください。忠実に何度でも繰り返し国を語り、何度でも接触していく、そういう心を持ってないと宣教はできません。特に開拓してる人ね、突然神が来て一発勝負しようなんて思ってるとうまくいきません、ね、バカにされてもあだけられても、ね、無視されても訪問し続ける。主に示されたら、ね、手紙送り続ける。ちょっと脱線しましたけどね、手紙送り続ける、ね、世の中の営業マンはやってるんですよ。お金儲けのために、生活のために、福音のためにしなかったらキリストの前に申し訳ないですよ ね。繰り返していくのです、繰り返していくのです、繰り返していくのです、ね、必ずね、召された人はどこかで反応が起こりますし、今起こらなくてもリバイバルの時に確実に刈り取られていきますから、ねまあね、まあ、これちょっと脱線しましたけどね、覚えてください。それで今日もう一つ話したいことは、ここであらゆる国の人々って書いてあるんです。あらゆる国の人々で、マルコの方を見ると全ての、全世界って書いてあって、全ての作られたものって書いてある。オールネーションプレイヤーマウンテンって言ってましたけども、オールネーションです、全世界です。で、ね、全ての作られたもの、こっちはあらゆる人々ですね。ということは一つの国じゃないんですよ。南米も北米もアフリカもヨーロッパもアジアも、それから、中東もあらゆる国ですよね。黄色人種も白色人種も、黒人も、それから若い子も小さな子も年配の人も、あらゆる人たちですね。で、あらゆる人たちに伝えていきなさいって聖書は言ってるんですよ。なんだそれはそうだと思うかしょうけど、結構皆さんね、皆さんの方で限定してません？これ皆さんの方でね、限定してることが多いんですよ。皆さんの方でね、自分はこうだって狭めてることが多いんですよ。神の方じゃなくて、神様が特別にね、ルツマイダさんみたいにカンボジア行きなさいって語ってきたらカンボジアでしょ。でも神が語られる前に自分の方で枠を決めてるんですよね。多くの場合それがあるんです。働きに関しても宣教に関しても、自分は賛美隊関係ないって決めてるんですよね。でも皆さん、いつもギフトの話をしますけど、初めが歌えるって誰が思いましたか？いや、九州の人は知ってますよね。他の地域の人は知らないでしょうけど、特に飯塚の人はよく知ってますよね。初めが歌えるなんて誰が思いましたか？神は知ってたわけですよ。でもね、初めと前の人がですね、言われた時にね、いやー、初めが歌うわけないじゃないって本人が言って周りが言ってたら、別の人が今メインボーカルでこんなことやってますよ。いや、真面目な話、他の人がやってますよ、きっと。わかりますか？多くの人がですね、これあらゆる国って書いてあるんですけど、こちらの方で狭めるんです。こちらの方で限定するんです。いいですか？神がおっしゃっていくので、自分の方で狭めてはいけません。神のおっしゃることをそのまま受け取るということですね。これはすごく重要なんですね。で、この前の時代の宣教は、狭い領域じゃなくて、かなり広い領域に行きます。それを覚えてください、ね、駆け足で話してますけど、で最後に、海外宣教を通して急成長するって言われたん。そしたらですね、見事ですよね。で私がいない時、今はですね、うちの奥さんが説教するんじゃないですね、メインサービスはね、トシヤ牧師がする。トシヤ牧師の特徴は、私が海外宣教に行ってメインサービスを説教する週は総天祈祷に来る。終わるとお休みされるっていう ね。でもね、で面白いことがあって、私が海外行ってる時は必ず人が増えるんです。確実に増えるんです。なんか神様意地悪してる感じ。前回もそうでした、今回もそうだったんですね。で、海外選挙のことが決まって、今回その国に行くことが決まったら、ここにいらっしゃるですね、皆さんよくご存知の太りましたけれども井上兄弟がですね、連絡してきたんですよね。面白かったですよね。11月からオンラインをしてたんですって。あ、言っていいのかな、ね、11月からオンラインしてたんですね。で、夢で見てたんですって、私の怒られる夢。しょっちゅう見てたんですって。でも11月からオンラインを始めて見てて、そしてあの子供さんがいて、子供さんを奥さんが長崎出身なので連れてきて、金曜日にで、日曜日礼拝に出ようと思ったんです。そしてメール送ってきたの、教会に、ね、ところが返事がなかったのと思ったんですね。木原牧師はやっぱり怒ってる。 許してくれてない。ね、返事がないから。だから、もう日曜日の朝か土曜日の夜か忘れたけど、戻ったの、福岡に戻ったんですね。これでもう問題もしないと思って、まあ誘惑だったんでしょうね。でも見たら、これもしかしてメールが行ってないんじゃないかなって気づいたんですね。で、見てみたら、送信されてなかったんですね。送信したけど届いてなかったんで、でもう一遍送ってきたんですよ。で、日曜日にそれが届いたから私はすぐにですね、すぐ電話しました。ね。これでですね、まあ最初、由美子さんが私と持ってきたんですけどね、井上君って来た瞬間ですね、と思いましたよね。ですぐ電話してですね、お前何やってんだとか言ってですね。これで、でね、すぐ月曜日また飛んできたんです。月曜日飛んできたんですね。子供さんまだいたからね。それで月曜日入っててですね、そして、帰っていったんですけど、その次の週ですね、こんな家族さん連れてくるんですね、この野郎って感じですよね。いや、本当に。で、家族で来たんですよね。最初、アキラが来たんですけど、二人の男の子が来て、うち CS 今減ったんです。プレッシャーさんちの、ナイジェリアの子供がみんな、石巻に行ったんですね。ドクターなんです、お父さんがね。で、石巻の方では出身地で、被災地です。そこで、お医者さんが足りないから来てほしいって言われて、行かれちゃったんです。だから、3人、こうやって踊った人、こうやって。踊った子供たちがみんな行っちゃった。ね、それと、太田さんが手に見せたでしょ、CS の放射でしたけど、それからあと、うちのめぐみがフィジーに行きますから、もう、海外行っちゃうからいなくなる。で、CS がですね、井田君が一人と、もう一人、赤さんちの子供さんが二人と、なんか、なんとも言えない寂しい CS だったの。そしたらですね、子供がやってきたんですよ。ね。で、奥さんにいて可愛い。本当にお父さんいなくてよかったなって言って、さりげなくいじめてますけど。これで皆さん、6人家族が帰ってきたんですよね。いきなり6人ですよ。で、先週ね、私が行った時ですね、すぐそばにですね、まあ、あんまり詳しいこと言うとプライベートだから言いませんけど、私と同じ大阪の針長野っていうところに住んでいて、私針長野って言ったんです。すみません、マイナーな話で。そこの教会に行ってた人が、5人家族の人が礼拝に来たんですよ。針長野ですよね。ここ皆さんには分からないけど、私とってびっくりしますよね。なんでっていう、そこの駅に私はいつ18年間住んでいて、今も親はそこに住んでるんですから、そこの教会に行ってた人が、こうすぐそばに引っ越してきて、ちょっとやって、そして、まあ、本人がわけですまで言いませんけど、教会に来たんですよね。あれで、いきなり11人増えた。で、子供が3人いるんです。CS は5人増えた。いや、皆さんどうかしませんけどね、急成長でしょ。いやいや、だって最初はいいんです、急成長するから、すぐ2倍、5倍だから。いやでもびっくりですよね。で、メインサービスだけど40の壁は、50の壁を求めてきて、40が最近ちょっと落ちてたんですけど、40超えちゃいました。メインサービスだけでね。そしてですね、今日そしたらその人来なかったんですね。で、がっかりしてたんで、ちょっと人数少なくなったかなと思ったら、今日も40ちゃんと超えてるんです。他にいろんな人が来て、で、結構休んでるんですよね。杉山教授が熱出して休んだとか。結構人休んでるのに、で、祈ってたんです。みんながいろんな攻撃を受けて、アタックを受けて、少なくなっても40を絶対割らないようにしてくださいって思ってたら、そうなっちゃいました。割りますってこと。調子のいい時に40じゃなくて、最悪の時にでも40を割らないようにしてくださいって、メインサービスだけですよ。午後の礼拝とかインターは入れてませんよ。ね、そしたらインターにですね、最近インターナショナル礼拝という名前の日本人礼拝が多かったんです。ね。で、酒井牧師がですね、一応通訳するんですけど、なんかもう、なんかね、やめやめやめって書いてあってたの。そしたらですね、外国人が来始めた、いきなり中国が決まった。ちょうど井上君が帰ってきた頃にですね、香港から、面白いですね、香港ってとこ見そうですよね。いかにもいかにもですね、香港から、戻ったでしょ、香港が、ね、中国に。香港からカナダに移住した夫婦がメインサービスに来て。これ、照明の賛美に感動してくれた。その日ね、今日はちょっと良くないなと思って賛美してたのに。皆さん自分は良くないと思ってもね、神が働くんですよ。あんまり否定的にならないように。今日はちょっと良くないなと思って賛美してて、きついなとか思って賛美してたのに、その賛美にえらい感動してくれて、東京か横浜だったと思いますけども、ね、東京ですよね、白馬の CD をなんか買っていったかなと思っていって、今年の夏の白馬は時間があれば来るって言ってましたよね。その賛美に感動されて、へーって感じですよね。だから ALT のやっぱり香港から移住した独身のカナダの人が来た。でメインサービスには中国人も来た。まあ今後の人はいつも来てるから来てる。で、ここの礼拝には、ネバダ州ってありますか、原爆が実験したところですけど、ネバダ州の夫婦が来た。 それでね、毎週来るようになった。でも今日は来ないですね。そうそう、予定で来なかった。でもね、インターナショナルスタッフがいきなり10人です。外国人の多いんですよ。これも急成長ですよね。まあ、最初は急成長の全部。でも皆さん、開拓した人は知ってるけど、最初の0から10にするのはすごい大変なんです。10になったら20、30は結構いくん、ね、で、ある例の壁があるけど、破ったらまたガーっていくんです。100まであっという間にいきますから、皆さん。これ神はしますから、気はなくてもなります。でも、最初のゴールを破るのはすごいきついんですよ。これ開拓した人は分かってますけど。で、これね、そのね、インターナショナルだけで10超えちゃったんですよね。で、カナダ人おり、アメリカ人おり、ニュージーランドおり、ね、アメリカも来た、いくつかの州から来ており、中国人おり、ね、見事ですよね。カナダ人おり、香港人おりですよね。これね、見事ですよね。海外選挙ですよ。でもね、神が言った通りでしょ。神が言った通りでしょ。いやね、海外選挙に本当に応答してほしいと思うんですね。で、一番最初の話も出ますが、お金がないって言ったらアウトです。お金なんかないんです。で、今回海外選挙に行くことになりまして、まあ、経済的にうちも厳しかったんですけど、そしたらですね、メールが、私はメール送ってて連絡してきたら、日曜日の日にですね、うちの家に多額の献金がありました。びっくりしたですね。昔はしょっちゅうあったんです、支えられて、だから今で生きてきたから。ここ数年間そういうことがなかったんですけどね、再び始まったですよね。海外宣教とともに、しかも実践の海外宣教とともに、見事だなと思いますよね。ではね、神の命令なのです、大宣教命令っていうのは。ですか、本気になって応答してください。でもこれを本気になって応答しようとすると、お金も時間も能力も使うんです。で、教会も使うんですね。でもそれをしますと確実に下宿が起こります。日本の教会は残念ながら海外選挙に対してほとんど応答してきませんでした。理由は自分たちの教会が小さくて弱いからです。頭では理解できますが、一番最初のエルサレムの教会は本当に小さくて少なくて弱かったんです。そこに向かってイエス様は大宣教命令を語られたんです。そのオーダーに従った時に、その小さかった弱かったりその教会が爆発したんです。主の十字架も最初14人で始まった小さな教会だったんです。秋元氏は国分寺一つの教会を建てることしか考えてなかったら、神様が全世界に出ていけって言われたんです。そしてそれに応答したら、教会が成長して日本中に教会ができてきたわけです。そしていろんな国もでき始めてきたんです。海外宣教に対してね、本気で応答してください。そしたらですね、神の道が開かれてきます。で、神の技と奇跡が始まりますね。それをね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。あまり遅くなるといけませんが、ここまでしておきます。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働く神様で、今日も豊かな恵みをって導いてくださったことをありがとうございます。どうぞ今日は海外選挙の証ということで、海外選挙のことを中心にお話をしました。一つ一つの教会と一人一人がそれに対して本当に主の前に応答して、全世界に向かって主が導かれるその導きに応答して、神の技に預かっていくことができるように導いてください。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めの時を持ちましょう。あなたの願いと求めを素直に大胆に主の前に出してください。その願いと求めに主は聞いてくださいます。天の様、一人一人の心と体に触れ、霊に触れ、問題に触れ、解決と勝利を与え、癒しを与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を癒せよ。イエス・キリストの命ずる、心と体に向かって命ずる、癒せよ、癒せよ、癒せよ。なんか勝ってですね、ものすごい捧げることが喜びだったんですが、今いろんな事情があって捧げられないと、お金に限らず能力とか時間を、それでストレスを感じている方がいらっしゃるんですけども、主は言われます。心をニュートラルにして単純に捧げていきなさい。あなたが捧げてしまうと、考えると捧げてしまったら大変なことになると思うんですが、単純に心の流し、主の導きに従って捧げていくときに、神の助けと恵みを見ます。その中であなたは再び喜びが返ってくる。あなたの内側から喜びが再び返ってくる。あなたの内側に今喜びが弱くなっているんですが、いろんな理由を考えてますが、そうじゃありません。あなたはもう一度神様の流しに単純に従っていきなさい。 時間を捧げ、代を捧げ、あなたの能力を捧げなさい。私はその中であなたに豊かに祝福を表そうと主はやります。ひだが痛んでた方ですね、主が今そこに触れておられます。で、腰が調子が悪かった方、もうそこは神様触れてくださっています。頭が時々ぼーっとするっていう方ですね。で、これは、霊的なアタックがあるので、ぼーっとした時に、感謝をするのと同時に霊的な対応、予言をしたり霊の断ち切りをしてください。そしたら嘘みたいに抜けていきます。で、その抜けた時にこれ霊的な圧迫だということを学んでください。主はそれをあえて許しておられるのは、霊的な事柄をあなたに学ばせようとしているからです。天皇様、一人一人の体と心に触れてください。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、イエス様って命ずる、やっせよ。それらの心の病、精神の病をもたらしてきた悪しき荒れた霊を、その人の力、せっ。お仕事に関してある立場が与えられていて、で、あるんですけれども、まあ、自分じゃなくてその、まあ、部下というか下の人がいろいろミスをして、それでちょっといろいろ怒っているんですが、あなたはそれでいちいち部下を責めたり怒ったりしていません。それを引き受けています。私はそれを知っておられます。ただあなたはそれを引き受けて我慢しているんですけど、そしてもう仕方がないと思っているんですけど、祈りなさい。徹底して感謝し、その上でこの部下が起こしたマイナスということを感謝した上で、そのことも益となるように、なんかもっと奇跡を求めて祈りなさい。あなたが本気で祈るとき、主はその奇跡を表されます。その奇跡を通して何かあなたのうちに再び祈りに対する信仰、再び信仰が引き上げられていきます。で、この仕事の中で神様はあなたに奇跡を表されます。そのことを通してあなたの信仰を引き上げようとされているので、祈りなさいと主は言われます。で、今日ここに来てですね、海外選挙に関してなんかある促しを感じた人がいます。5月にブラジル、6月にアメリカか対カンボジア、7月にパトモス、11月にイスラエルで、また9月10月にもどっかチームが出ておりますが、なんかはっきり示された国とか、なんか次の派遣とか何月とか、なんか示された人が何人かいらっしゃいます。その方は、その示しは神からのものです。それをあやふやにしてはいけません。なんか今語られたことをしっかり心に刻みなさい。これあやふやにしてしまうと、そのうち忘れてしまったりあやふやになりますが、神からの語りかけなので、それをしっかり心に刻みなさい。そして祈り始めなさい。私はその必要をすべて満たし、道を開こう。その派遣はあなたの人生にとって、あなたの人生を変える非常に大きなポイントになると主は言います。イエス様、ありがとうございます。あなたが力強い身と思って導いてくださっていることをありがとうございます。海外選挙に関してある方はですね、もちろん自分自身も行くことが必要なんですけど、捧げること、ある方は祈ること、それぞれ示されている人がいます。それに関して忠実に行いなさい。あなた自身も行く問いが来ますが、今言われていることをなすときに、なんか全然関係ないんですが、あなたが実は今抱えている問題、ずっと祈ってきたことに対して神の明確な手が入ってくると知られます。あなたは祈りの答えと奇跡を見るだろう。イエス様、ありがとうございます。感謝でします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。